村内雑貨店。さあ、今週も始まりました村内雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はーい、毎度どうも。
夏も終わりましてとは全く言えず
はい、
8月は終わりまして、
はい、
まあなんとなくね、涼しい気温が下がってきはしたけれどもという状態のここ最近ですが、
はい、
下平さん、夏の間映画ご覧になりました？
映画あれ、
映画館に行って映画をご覧になりましたか？
あれは行きましたよ。
何に行きました？
マイケル。
マイケル・ジャクソンの、まあ、電気映画といいますかね、半生を描いたやつね。
ええ
ー。いや、あれ、かなりロングランしてますよね。
ロングランしてましたね。
僕はね、割と初めの方に見て、で、はい、あ、面白かったなと思っていたんですが、夏休みに入るくらいというんでしょうか、うん、夏にかけてね、なんか、売り方変えましたよね、はい、あの映画。
あ、そうでしたか？
僕ね、何回か劇場にね、足を運んだんです、他の映画見るために。そしたらね、この夏、マイケルとノリノリで音楽を楽しもうみたいな、ファミリー映画みたいなね、描き方の CM の仕方をし始めまして。
おぉ、
あれ、ずいぶん売り方変わったけど、最初はなんか、マイケルの半生を描くみたいなね、そういう感じで売ってたと思うんですが、なんかね、夏休みに入るあたりだか、8月に入るあたりでね、マイケルとノリノリで夏を楽しもうみたいなファミリー映画っぽく、いや、いいんだけども、よくできてるし、はい、音もいいしね、
うんうんうん、
だけど、もう、そんな子供と一緒にみんなでイエーイみたいな映画ではない気がするんだけども、と思ったけども、まあまあまあ、マイケルご覧になった。
はい。
他には何か見ましたか、夏映画館で。
他にその後はちょっと足が遠のいてますね。
この夏はね、いろいろね、面白い映画いっぱいあったんですよ。
はいはい。
で、見たかったけど僕見られなかったのが、これはね、僕が行かなかったんではなくて、ディスクロージャーデイっていうスピルバーグの映画があったんですが、SF が、
はいはい、
どうも宇宙人と出会う系の映画らしいけど、これがなぜかね、日本では最初8月公開って言ったのが、うん、なんか10月8日公開とかって公開が伸びましてね、事情は分かりませんけども、まあ、夏の大作映画にぶつからないようにしたんだか、はい、もうハリウッドの SF 概念誌ってことになったんだか分かりませんが、うん、早く公開しろと個人的には思ってますけどね。
はい。
でね、実際見たやつとしてはね、これは下平さんご覧になったかな、オークストリートの異変。
オークストリートの異変見てない、
ご存じない？
はい、
アン・ハサウェイが出てきますよ。
お、
アン・ハサウェイがね、生足ダシダシで駆けずり回るっていう。
お、
あとユアン・マクレーガーもね、生足ダシダシで、はい、ユアン・マクレーガーの生足が見たいかどうか分かりませんがユアン・マクレーガーが生足ダシダシで走り回るっていう、何かっていうとね、はい、ここまでは CM とかでやってるし、もう随分とねネタバレしてるところもあるのでお話しちゃっていいと思うんですが、うん、ある、ま、ユアン・マクレーガーとアン・ハサウェイの夫婦、それから子供が2人いるんですが、
うんうん、
ここの一家の住んでいる家を中心とした地域に突然ね、恐竜が出始めるんですよ。
お、
で、すったもんだするっていう。まあまあまあ、ここまではいいでしょう。うん、ね。で、すったもんだするんですが、で、やっぱアン・ハサウェイもね、恐竜から逃げなくちゃいけないし、はい、ユアン・マクレーガーもね、まあ逃げたり戦ったりしなくちゃいけないんですが、
うんうん、
もうね、いつユアン・マクレーガーがね、ライトセーバーを光らせるかと思って、ドキドキしてました。ほら、あの人、オビワンじゃないですか。
そうですね。
抜け、ライトセーバーをって思ってましたから。まあ、最後ね、抜くことなくね。
ああ。
戦ってましたけども、恐竜と逃げたりね、うんうん、まあこれがね面白かったですね。82年が舞台なんですよ。
はい。
で、舞台を82年に設定してるっていうだけではなくって、撮り方とかもね80年代を意識した感じ。
へえ。
今の映画は割とテンポよくというか、カットをトントントントン切ってね、で繋げてっていう風に編集することが多いんですが、うんうん、やっぱね、はい、機材の関係なんかもあったりして、当時はねまだフィルムで撮ってましたから、
うん、
80年代の映画ってね、結構長回しが多いんですよ、会話シーンとか。
あ、
今だと喋ってる人をアップで撮って、その反対側に来て、はい、今度パッと切り替わってとかってセリフごとにやったりするんですけども、うんうん、
はい、
80年代はね、その2人を丸ごとフレームに入れて長回しで撮ったりね、
うん、
っていうフレームワークが多かったんですが、それもねやっぱ意識してやってるような映画でして、だからねすごく懐かしい感じもするし、
はい、
ね、なんて言ったらいいのかな、未知との遭遇プラス、
うん、
ジュラシックパークに E.T. の風味を振りかけたみたいな感じの、そういう感じのね、
ほ
いや面白かったですよ。で後味も悪くはない、うんうん、悪くはない、
はい、
非常に途中ではえって思うようなシーンがあったりしますが、後味は悪くなくちゃんと終わります、うん、僕はもっと後味悪くってもいいのにって思うくらいには後味よく終わります。一見一応落着みたいな感じで終わる、
うんうんうん、
それからね、もう一個恐竜映画としてはね、恐竜戦争っていう映画もあったんですが、はい、下平さんご存知ですかね
いいえ
現代はねプリミティブウォーって言いまして、ね、はい、これは1960年代になるのかな、ベトナム戦争の時代というか、ベトナム戦争が舞台なんですが、
はい、
アメリカの特殊部隊がねベトナムのジャングルに入っていたらば、うん、そこには恐竜がいて恐竜と戦うことになるっていう、そういったですね、僕の大好きなきっとゴゴロでいっぱい回されるんだろうなっていう感じの
うーん
いいです、もう恐竜が次々と襲いかかってくるんですよ。で、うん、なんで恐竜がいるのかとかも一応説明されてるんです。
はい、
ね、みんなで作りましょうなアホなと、ね、そういった映画が、うん、タイトルがいいでしょう、もう恐竜戦争ですよ、
はい、
こんなのもありましたから、まあ、ぜひまだやってるんだったら劇場行っていただいて、みんなでね、うん、なアホなって突っ込んでいただいて、
はい、
まあ、なんだったらご五郎に回るのを待っていただいてと思いますそれからねもう一作、これ僕ね、はい、全く知らずに面白いらしいよ映画としてというのを聞いて行ってきたんですが、ちいかわ、
ちいかわ、はい、
ちいかわ人魚の島の秘密、
うん、
下平さんそもそもちいかわご存知？
ですね、キャラクターしか知らないんですよ。
僕もね何も知らずに、あのキャラしか知らずに行ってきたんですよ、うん、行ったんですよ、
はいはい、
僕あのすみっこ暮らし的なね、うん、サンリオ的な可愛いキャラクターなのかなと思ってたんです。
はいはい、
でどうやら伝え聞くところによるとなんか違うらしいよと、でみんなねちいかわ知ってる人あるいは映画見た人がとにかくストーリーは言わないけどもとにかく面白いからと映画として、
へ
ーと言われて、じゃあまあ行ってみるかと思ってね行ったんですよ、うんうん、はい、そしたらねホラーだった。
え
想像つかないでしょ、知らない人からすると。
ホラ
ー、僕もそうですよ、劇場行ってね、
うん、
まあ結構子供多かったね、子供とあと、はいはい、お父さんお母さんとか、
うんうん、
であやっぱり子供がお母さんお父さんと見に来るような感じの、まあ、夏休みのね可愛いキャラが、
うん、
人魚の島で大冒険みたいなお話なんだろうなと思ったんです、
うんうん、
まあ、確かにそう人魚の島で大冒険をするんですが、
はい、
だから見てるとねまずね30分とか過ぎたあたりから子供たちがね帰りたがるんですね。
え？
これ、ね、怖いから帰りたがるではなくって飽きちゃって、これあと何分あるのとかね、
うん、
もう帰りたいとかって子供が言い始めて、でも親がね、うんうん、待って待って待ってって言い始めるんですよで僕もまあ、30分ぐらいはまあまあまあまあでもちょっと不穏だけども、でも可愛いキャラが一応頑張ってうーんって見てたらば、だんだんだんだんこの人間の業とかね、
うん、
そういったものを描き始めまして、
お、
あらあれこれあれあれあれと見ているうちに、まあ1時間半くらいかな終わりまして、そしたらね母ちゃんたちが言ってましたね、何これ怖って口々にお母さんたちがね、なんなのこれ怖くないって言ってボソボソって言って帰っていきましたから僕も全く同じ感想です。夏に見るべき映画でしたね。
なるほど、
このやっぱ南の島のね人魚の島っていうのはやっぱ夏を連想させますが、そうじゃなくて、はい、ほら夏にねホラー映画を見て涼むってあるじゃないですか、う
ん、ありますね、
その感じ。
なるほど、
ぜひともですね、まだ劇場でまだまだ暑いですから、かかっていたらね、ちいかわ人魚の島の秘密見に行っていただいてで我々はですねやっぱね、はい、まあ世界中と言ってもいいし日本もそうなんだと思うんですが、
うんうん、
夏暑い時にね怖い話を聞いて涼むっていうのがあるじゃないですか。
はい、
で今年そんな八坂店は怖い話をしていないわけですよ。
ああ、してないですね。
そろそろやっとこうかとかつてね第259回でドラキュラ伝説についてやったわけですね、
はい、やりました。
ブラッド・セフェシュについて別名ドラキュラ伯爵なんて言ってね、うん、
はい、
もう彼は本物の吸血鬼ではないにしても実際歴史上いてね、うん、この人は実在して、うん、なんか生前のまがまがしい行い、それもね、いろいろ理由があっての、まあ、背景もあったりするんですが、はい、その行いのせいで伝説を生んでしまったんではないかとかね、実際にはハンガリーの王様の捏造じゃないかって言われてるんですよとかって話もしましたが、
う
ん
う
ん、
はい、
吸血鬼伝説って他にもいっぱいあるのね、世界中に。
え、
なんていうお話をですね、本日はして、はい、まあ夏の終わりの暑さをね吹き飛ばしてみたいなと思っておりますんで、うん、なんだったら今日はですね、朝から聞かない方がいいし、
あ、
夜一人で聞かない方がいい、
うん、
かもしれないぞっていう内容をお送りしたいと思っております。
はい、
それでは今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店、雑貨店さあさあさあ、下寺さん、じゃあ行きましょう。
はい、
まずはですね、吸血鬼の基礎知識をね、うん、我々ちゃんとおさらいしておかないといけません。
はい、
どうやってね有名になったか、まあ吸血鬼って我々ドラキュラって言ったりしますが、
うん、
これがですね有名になったのは1897年、ブラムストーカーっていう人がいましてね、
は
い、
うん、
この人もね、ブラムストーカーって本名じゃないのね、愛称なのね。我々ブラムストーカー、ブラムストーカーって言いますけども、映画にもね、はい、ブラムストーカーズドラキュラとかありましたが、うんうん、本当はね、エイブラハムストーカーのエイブラハムがブラムになったらしいんですよ。
へぇ。
で、この人が吸血鬼ドラキュラっていうのを書いて、で、それで有名になったというのがあるんですが、うん、他にもね、世界各地に吸血鬼伝説っていうのはありましてね、はい、その辺ひっくるめて基礎知識としてね、知っておこうと思うんですが、
は
い、
うん、
どうやって吸血鬼になると思います、下平さん。
え、どうやって
下平さんは、うん、吸血鬼にはどうやってなるんでしょうか。
吸血鬼に吸血行動をされたら吸血鬼になる。
そうですね、多いのはそうですよね。吸血鬼に血を吸われると吸血鬼になっちゃうよと。ただもう全部血吸われちゃうとね、はい、干からびちゃうので、ある程度残したりね、うんうんうん、で逆に吸血鬼が自分の血を与えるとかっていうのがあったりしますが、
はいはいはい、
うん、でもですね、そう考えると、じゃあ、ええ、最初の吸血鬼どっから来たのよと。
そうなんですよね。
吸血鬼に吸われたら、あるいは血を与えられたら吸血鬼になるんであれば、
うんうん、
その血は誰からもらった、あるいは誰から吸われたんだと、うん、鶏が先か卵が先かになりますね。
はい、
これがですね、まあ、いろんな説があったりするんですが、
うん、
アン・ライスっていう人が書いたインタビューズ・ヴァンパイアのシリーズがありまして、それのね、はい、吸血鬼のオリジナルを求めていく話なんかは、古代エジプトにまで遡るのかな。
お、
そこで呪術的なことやってて生まれたとかっていうのがあるんですが、
うんうんうん、
他にもね、罪深い人間が吸血鬼になってしまうっていうのもあるんですね。
へー、
まあ、この場合吸血鬼だけではなくて、いわゆるアンデッド、魔界のものになってしまうというのがあったりするんですが、
はい、
あ、
はいはい、
うん、この場合のね、罪深い人間がね、まずはいわゆる犯罪者になりますね、
うん、
それからね、当時はこれも罪深かったんですね、特にキリスト教の世界では。婚外子、ちゃんと結婚したパパママの間に生まれたんではない子が婚外子、うんうんうん、でそれからね、自殺をしてしまった人、これね、自殺自死っていうのはやっぱり罪だったわけですよ。
うんうん、
でそれからね、洗礼を受けなかったもの、キリスト教の洗礼を受けなかったもの、まあ、邪教ってこと、はい、邪教徒ってことになるんでしょ
う
ね、
うんうんうんうん、
それからね、この辺分かりやすい、黒魔術を使うもの、
うーん、
まあ、悪魔崇拝とかね、
はいはい、
そういうことやってると、まあ、アンデッド吸血鬼になっちゃうよってことがあるんでしょう、
うん、
それからね、こっちは分かんない、7番目の息子の7番目の息子とかね、そういう、なんかもう数字遊びしてるだけのような気がするけども、
うん、
まあ、昔は子供多かったですからね、7番目の息子の、はい、さらにその7番目の息子とかね、そういうのも吸血鬼、これの何が罪深いんだろうと思うけども、うこういうのもね、罪深くって吸血鬼になったりするらしいですね。それからそれから基礎知識、はい、ドラキュラのお食事ですが、
うん、はい、
ドラキュラのお食事といったら何ですか、下平さん。
え、血液
ですよね、基本はもちろん血を吸うわけですよ、うん、
はい、
特になんか 処女の血を吸うとかね、いろいろあるじゃないですか、うん、
はい。
この血を吸って血を飲んでエネルギーを得るっていうのはね、やっぱキリスト教的な考え方と非常にこう親和性が高いって言いますか、馴染みが深いらしいんですよ。
あの
教会で聖餐式って言って、なんか口に入れてもらって、はい、なんか飲むやつあるじゃないですか。この雑な説明よ、うん、なんか口に入れてもらってなんか飲む、あの、
うん、
薄い薄いパンもらうんですあれね、
うん、
で飲むのはワインなんですよ。
へえ。
でワインってキリストの血を表してるんですね。
あ、
だから血を飲んでエネルギーを得るっていう考え方、うん、これがねキリスト教的なんですね、うんうん、そこから血をもらったりするんですが、
はい、
血じゃないのをお食事にしてるやつもいるんですね実は。
え、
あのね、牙で血を吸うでしょ、まあ、牙で穴開けてというか、うん、首筋噛んでね、うんうん、
はい、
あれ割と上品な方で結構ね、はい、肉ごといっちゃうやつもいるんですね、ガッと。
あ、
だからあの牙は我々は首にね、てんてんと穴開けて、そこから血を吸うイメージありますが、
うん、
まあ本当の剣士ですよ。肉を噛みちぎるっていう、そのために、あれがある。どうもね、狼男と途中で混ざっちゃったらしいんですね、これ。
ああ。
もう狼男って言ったらね、それこそマイケルのスリラーじゃありませんが、牙が生えててね、あれガッといくじゃないですか。だからね、実際20世紀初頭の映画なんかでは、首に牙を突き立てて血を吸うっていうシーンはねないそうなんですね。
へえ。
ガーッと、まあまあ映像的なね技術っていうのもあったんでしょうけども、とにかく襲いかかって食らいつくっていう、うん、食っちゃうっていうね、うんうん、そういうのがあったらしいですね。それからですね、はい、彼らは寝る場所も決まってますよね。
そうですね。
何かに入って寝ますよね。何に入って寝ましたっけ？
棺桶じゃないですか？
そうなんです。棺桶、棺なんですよ。
うん。
基本的にはあの棺に入って日光を避けて眠るんですよね。
はい。
でまあまあまあまあ基本はそれで、時々ね日光を嫌わない吸血鬼とか日光下でも平気ってやつもいるんですが、うん、まあ基本的には日光を避けるために入ってるんですが、棺の中に。
はい。
あれね、ただの棺ではいけないらしいですね。
え？
中にねあるものが入ってるんですよ。さあここでクイズ、吸血鬼ダイラー。さああの棺の中にはあるものが敷き詰められているんですが、何が敷き詰められているんでしょう。
あるもの？
あるものがびっちりね敷き詰められているんです。
なんだろう、ドライアイスとシャコタ。
あのね、やけどする。さすがに吸血鬼もドライアイスはやけどすると思う。
なんだろう。
いつまでもね新鮮に保てるかもしれませんけども、彼らタンデッドなので、そこまで冷やさんでも大丈夫でしょう。
花？
花、あ、ファンシー。下平さんはファンシー。わかった、下平さんがドラキュラになったら、吸血鬼になったら、僕、花敷き詰めるわ、
うん。うん、願いします。
あのね、敷き詰めてあるのは、土なんですよ。
え？
しかもね、故郷の土。
え？
吸血鬼ってね、故郷の土地から離れることができないんですって。
へぇ。
だから、土をその中に敷き詰めてどっかに輸送したりね、うんうん、行ったりするし、うん、眠る時にも故郷の土の上で寝ないといけないんですって。
へえ。
ただあの棺の中にはね故郷の土が敷き詰められてるそうですね。
うん。
それから吸血鬼いろんな能力があったりしますけども、まずはね霧を発生させたりね。
はい。
なんかイメージがあるじゃないですか、彼らが出てくるところって霧がふわーっとしてて、うん、で、はい、発生させるだけではなくて。霧そのものになったりすることもあるそうですね。だから火には弱いんじゃないかと思うけども、まあまあまあまあ。あとはね、乾燥機とかには弱いんでしょうね。
うん。
除湿機とかね、そういうのに。
はいはい。
嫌ですよね。除湿されてカラッカラになってるドラキュラとかね。
嫌ですね、それ。
でもね、霧になったりするそうなんですよ。それからね、催眠術っていう能力ありますね。
はいはい。
で、催眠術もね、やっぱ、時代とともにこういう能力って付け加わっていくんですね。吸血鬼がね、催眠術、催眠能力を手に入れたのは、18世紀以降なんですね。
はい、
へぇー。18世紀のね、お医者さん、フランツ・アントン・メスメルっていう人が催眠術を考案したんですが、これがね、取り入れられたそうなんですよ。
へぇー。
だからそれ以前のドラキュラ伝説、吸血鬼伝説には、催眠術って出てこないんですね。
ん
ー、それからね、こんな能力もあるんだ。さっきね、霧って言いましたけど、霧に近いです。天候操作。はい、お天気操作しちゃう。
へぇ。
天気天候から将来占ったりするじゃないですか。
うん。
今 今空がこうだから将来こうなんだとかっていうふうにしてね、逆に天気天候を操作して世界を支配するとか世界に悪影響を及ぼすとか呪術的な感じなんでしょうね、はい、この辺は、
うんうんうん、
なんていうさまざまな能力を持ってはいるんですが、意外とね吸血鬼、はい、弱点多いんですよね。
うん、
例えばほら鏡に映らないっていう弱点があるじゃないですか。
はい、
鏡に映らないことで正体見破られるし、それから鏡で日光を反射して当ててね焼いちゃったりとか、はいはい、だから鏡に弱いんですね、うん、
はい、
それからね招待されないと家に入れない。
へえ。
どうぞお入りくださいとかウェルカムって言われないと家に入れないんですよ、
うんうんうんうん、
勝手にドア開けて入ってくることができませんので、だから自分の家にいる限りは吸血鬼は襲いかかることはできないです、
うん、
ただねやっぱり向こうもね知り合いのふりしてね、あるいは、
はい、
まあ今だったら何でしょうね、ガスの検診ですとかね、ガスの検診に化けてくる吸血鬼、なんか世間連れしてて嫌だけども、なんか水道ですとかね言いながら入れてください、あとアマゾンですとかね、アマゾンもね今置き配が主流ですからね、
はい、
アマゾンです、あ置いといてくださいって言ったら、あはいって言って吸血鬼は帰るしかないんですが、そういう風にね中に招いてくれないと入れないっていう弱点がありますね、はい、それからやっぱり一番有名な弱点、ニンニクですよ。
はい、
これはねニンニクのこう匂いだけでもダメとかね言われてますもんね、
うんうん、
これもダメですね。あとはやっぱり聖書、
はい、
でなんとなく聖書を見せると吸血鬼はたじろいでいくとかうわーって言って逃げていくようなイメージがありますが、
うん、
これそうではないんですね。
違うんですか。
この吸血鬼がねもともとキリスト教徒じゃない場合は聞かないんですって、
うん、ああそうか、
そうキリスト教の教えを知らない
から、ね、神が違いますからね、そうそう
そう、神を信じ、うん、もうキリスト教の神を信じてないから、
うんうん、
だからまあまあまあ日本にもねキリスト教の方いっぱいいますけども、そうじゃない、はい、僕みたいな人間が吸血鬼になった場合は、うん、聖書をかざされても、うん、あはいって言って、はい、はい、いただきますって言ってかぶりついちゃう可能性が
お経の方がいいですか。
その可能性ありますよね。ハンニャーハーラーとか言ったらグーって吸血鬼が苦しむっていう、
うんうん、
十字架もそうなんですってよ。
へえ。
キリスト教徒じゃない場合には十字架もいかないし、と聖水ね、
うん、うん
うん、これもね振りかけても冷たいって言っておしまいっていうやめ冷たい冷たいちょっと目に入るって言って、メガネ汚れちゃうからって言っておしまいなんですね。だからキリスト教徒が聞かないと。
お塩ですか。
そうですね、外場ってそれはなんか外場の方はなんか物理なんじゃねえかって気がするけども、まあ、外場に近いものあります、やっぱり杭。
はい、
これほら木の杭でねとか言うじゃないですか。
うんうん、
木じゃなくてもいいらしいですよ。
え？
なんかね先の尖ったもんなら何でもいいらしいです。この辺はね何でしょうね、ゆるい設定が木製でなくても先の尖ったもんなら何でもいいらしいです。それで心臓を一突きすると死んじゃうと。
うん、
あとねさっき聖水は大丈夫とね、キリスト教でなければ大丈夫って言いましたが、
うんうん、
水はある意味苦手なんですね。あの流れている水を渡れないっていう弱点があります。
へー。
だからもし今ですね、
はい、
千葉県にドラキュラがいなければ、
うん、
吸血鬼がいなければ、
はい
はい、千葉県には入れないんですよ。千葉県はほら、
ああそうですね、
本州からはというか、
あちこち水が流れてますからね
あそこ島なんでしょ事実上また怒られる、そういうこと言うと。
うーん、
でも川でね他の県との県境作ってますんで、はい、まあ、本州こちら側から千葉県に渡ることはできないはずなんですね、流れてる水を渡れない。
うーん、
橋は渡れるんじゃないかな、
はい、橋は
流れてる水をまたぐことができないんですよね。
うんうんうん、
千葉県も、安心はできないし、神奈川県にある江ノ島も危険な気はしますね。
はい、
それからね同じく渡れないっていうとね、塩、
塩、
塩で作った線は横切れないんです。
おお、
なめくじかと、そういう気がしますがほら塩って食品の保存に使われてたでしょ太古の昔から、
ええ、
だからやっぱり生命力の象徴なんじゃないですかね。
うーん、なるほど。
だから生命力の象徴だから、それをやっぱアンデッドである吸血鬼渡ることができないと。
うんうん、
あとねこんな意外な弱点があるんだと思ったけども、種、
種、
植物の種、
種？
これね、種を見るとうわーとかでもなくって、種を見るとね、うん、数えずにいられないんですって。
あ、
だから吸血鬼がいたら目の前に種をパサッとね、たくさんあったらば投げつけると、
はい、
あ、種だ、はい、1、2、3、4、5って数えずにいられないらしいので、そこから動けなくなっちゃうと。その状態で日が昇ってくると焼かれちゃうんですよ。
ああ、そうですね。
あとね、1年に1粒しか数えられないっていう説があったりね。
ほう。
だから1って数えて動けなくなるとか、そういう。
ああ。
で、吸血鬼と目される人の棺の中に種をね、ワンサか入れるっていう風習もあったりするんですが、これ来てるらしいですね。そうすればほら、棺の中で目覚ましても出てこられないんですよ。
うんうんうん、なるほど。
目覚ました瞬間にね、
はい、
種がいっぱいあったら、あ、種だ、え、え、さって数え始めて下に行ったら出るの忘れちゃうっていう、
うん、
なんかもうちょっとかわいそうになる。でですね、記録に残る最古の吸血鬼っていうのがいまして、
はい、
これはですね、1672年、クロアチアのクリンガ村っていうところに記録が残ってるんですが、うん、その村の、農民ユーレ・グランドという人がですね、
はい、
死にまして、亡くなりまして、で、うん、蘇ったと言われてるんですよ。
はい。
蘇って仲間の農民たちを襲って血を吸い始めたと。
うん。
で、村人たちはですね、彼を捕らえて首を切り落として息の根を止めたと言われているんですが、
うん。
だ、首を切り落とせばどうやらこの記録ではね、吸血鬼は死に絶えるというか活動できなくなるらしいので、
はいはい。
それ以来ですね、いろんなところでどうやら吸血鬼らしいっていう人をね、埋葬した時には。埋葬した、まあ、棺の中でもいいですし土でもいいですが、うん、首のところにね、鎌の刃を首に当たるように置いておくらしいんですよ。
へえ。
そうするともし吸血鬼になって蘇ったとしても、うん、起き上がった瞬間に首切れると。
ああ。
だから未だにね、ヨーロッパなんかではなんか墓が見つかると首のところに鎌が置いてあるとかってあるらしいですね。そうするとこの人は吸血鬼と、まあ、目されていたんであろうというのがありますね、うん。で、ヨーロッパだけではないんですよ。我々はなんか、吸血鬼って言うとね、ヨーロッパと思いますけども。
はい。
世界中に吸血鬼の伝説のありまして、まあ、イメージはね、いろいろあるんですよ。ヨーロッパのね、はい、いわゆる吸血鬼、ドラキュラ伯爵っていうのとは違いますが、世界の吸血鬼をね、ご紹介してみようと思うんですね。
はい。
例えばですね、これは、スリナム。馴染みの薄い国ですよ、我々にとっては。
はい。
スリナムにはですね、アセマと呼ばれている吸血鬼がいまして、
はい、
日中はですね、普通の老人なんですって。
うん。
ね。で、日中は普通の老人の姿をしていて、日が落ちるとですね、この老人の皮を脱ぐんですよ。しわくちゃの皮を。
え？
脱いで、着ぐるみかと。ね。しわくちゃの老人の皮膚を脱いで、吸血鬼になるそうなんですね。
はい。
ただ、その姿がやっぱり我々が想像する吸血鬼。なんかこう、ね、目がつり上がっていて、牙があってとかね、うんうん、爪が伸びていてと。言うんではなくって、
はい、
姿がね、光り輝く青い玉なんですって。
え？
で、光の玉なのでどんな扉とかね、はい、壁も素通りしちゃうんですよ。
おお。
だからもう招かれないと入ってこないと、それは通用しないんですね、スリナムのアセマは、
うんうん
うん、で、眠っている獲物の血を吸うそうなんですね、
うんうん、
で、ただですね、身を守る方法はありまして、
はい、
この辺は不思議ですね。やっぱね、ニンニク苦手なんですって。だから、ニンニクをぶら下げておくと入ってこないと。
うんうんうん。
それからね、これはどうだろう、対処療法というか、なんか、後の祭りな気がするけども、うん、薬草を食べておくと、血液が苦くなるから、
うん、
あんまり吸わないと。あんまり吸わない。こう試食してね、ちょっと吸って、あ、苦っと思ったら、はいはい、帰るって言って、美味しくないって言って、全部は吸わないで置いてくれると。
あ、
あとですね、さっきね、種の数を数えてしまうって言いましたが、
うん、
フクロウの爪を混ぜた種をばらまいておく。
はい。
やっぱね、種数えちゃうんですって。
うん。
で、フクロウの爪をなんで混ぜておくかっていうと、フクロウの爪を数えたらね、種を最初から数え直さないといけないっていう縛りがあるらしく。
ええー。
せっかくね、種1、2、3、もうちょっとやりだ、10、20、30とかってやってって、その途中でフクロウの爪を数えちゃうと、うんうん、ああ、1からやり直し、1、2、3ってもう一回やらなくちゃいけないっていう。これもちょっとかわいそう。それからですね、あ、こんなとこにいるんだ、まあまあいるか、その地方はと思いますが、カリブ海、はい、
カリブ海、はい、
カリブ海地方ですね。あそこほら、ブードゥー教とかゾンビとかありますからね。
はいはい。
その流れなんでしょう。カリブ海だね、ソーコーヤントというのがいまして、
はい。
これもやっぱりですね、日中は老婆の姿をしてるんですね。
はいはい。
で、やはり夜になると老婆の皮を脱ぎ捨てて、好きだな着ぐるみ。うん、で、火の玉に変わるんですよ。似てますね。そして、家の隙間とかね、鍵穴から忍び込むんですね。
うんうん。
ね、壁をすり抜けるではなくて、隙間から入ってくると。で、うん、もう、今のね、密閉度の高いマンションとかは入れないんだろうなと思いますが、まあ入ってきて人の血をすする。で、はい、血を吸い終わると、老婆の皮を被って人間の姿に戻るそうなんですが、
うん。
だから、老婆の皮を持ち歩いているか、あるいは所定のところに脱いで、うん、よっこいしょって言って、うん、まあ畳んで置いておくんでしょうな。で、帰ってきたらそれを着ると。
はい。
でですね、もしその脱いだ老婆の皮を見つけたらば、
うん。
そこにね、塩を振っておくといいんですって。
へぇ。
するとですね、戻ってきた装甲ヤントが、その皮を着た時に、痒くて気が狂ってしまうそうなんですよ。
ほぉ。
でも逆に怖くない？
怖い。
そのね、皮をかぶって皮を着て気が狂った装甲ヤントがいるんでしょ？なんかもう、気の狂った老女がね、いるわけですよ。それはそれで怖いなと思いますが、
はい、
まあまあまあそうしておくといいよというふうに言われてますね。
うんうん、
それからですね、近場ではこんなのを見ますね。フィリピン。フィリピンの名前がですよ、はい、うん、マンドゥルゴっていう。なんかもう、これ筋肉質な感じするもん、マンドゥルゴっていうのは。
そうですね、はい。
ところがですね、名前とは裏腹に、これはね、美しい羽を持つ美しい若い女性の吸血鬼らしいんですよ。
へえ。
で、これがですね、もともとはね、キンナリって言って、羽を持つ美しい女性の、うん、まあ、妖精みたいなもんらしいんですが、
うんうんうん、
人間の男性と恋に落ちるとですね、非常に尽くしてくれるんです。彼のために。
うんうん、
いろいろと飼い主君の世話を焼いてくれるし、愛してくれるんですよ。うん、ところが、その男が浮気をしたりして裏切ると、マンドゥルゴに変わるんですね。
うん、
マンドゥルゴという魔物に変わるんですよ。で、マンドゥルゴは昼はね、元の美しい姿のままなんですって。ところが夜になると、鋭い棘のような舌を持つ姿に変わりましてね。
はい。
その裏切った男の寝室に忍び込んで、首を刺して、流れた血をすするっていう。まあ、復讐なんでしょうけども。
はい。
なんか復讐は地味な気はする。プスッと刺して流れた血をすするっていう。なんか命を奪うとかね、首を切り落とすとかじゃなくて、
はい、
あんた浮気したのねと言って、昼は美しいんですよ。夜になると、マンドゥルゴに変わって首をプスッと刺して血をペロッといくっていう。なんか、なんか復讐が地味。これがですね、フィリピンのマンドゥルゴですね。それからですね、はい、アフリカ行きましょうか。
はい。
アフリカ南部には、インプンドゥールっていうのがいまして、これもなんか名前が馴染みがない、インプンドゥール。はい、こちらはですね、吸血鬼そのものではなくって、
うん、
魔女が刺激する吸血鳥、吸血する鳥なんですね。
へぇ。
でね、この吸血鳥、魔女が刺激して、まあ、使い魔みたいなもんですけども、
うんうん、
母魔女からね、娘魔女へ代々受け継がれるらしいんですよ。
へぇ。
でね、人間の血をやっぱり好みましてね。
うん。
で、羽ばたくと雷が生じるそうなんですね。うかつに飛ばないでいただきたい。で、人間の血を、魔女が与えるらしいんですが、
はい。
血を与えないとどうなるかっていうと、魔女本人に襲いかかるっていう厄介なやつなんです、これで。
ああ。
だから、母魔女から娘魔女で代々受け継がれるんですけども、血をちゃんと餌を与えないと、危険。魔女に襲いかかるという、
うんうん、
そういう使い魔なんですね。でね、人間の血以外にもね、はい、牛でも OK と。それから血でなくても牛乳でも OK っていうさ、あ、この辺は割とこう間口広いんだっていうね。
うんうんうん、
だからこれを利用してですね、牛乳に毒を混ぜて置いておくと、それを飲んでしまうから死んでしまうと。
うん。
でね、人間の息を吸ってもいけないんですって。人間が吐いた息を吸うと、このインプンドゥールは結核になっちゃうんですって。
お、
うん、なんか、いろいろ弱点がありすぎて、ちょっとおかしな気はする、うん、インプンドゥール。
はい。
それからですね、また、我々日本のずっと南にまっすぐ行くとある、オーストラリア。
はい。
オーストラリアでですね、ヤラマヤーフーっていう、ややこしい名前のヤラマヤーフーっていうのがいまして、
うんうん、
これはですね、姿が気持ち悪いですよ。ほんとね、イチジクの木の上に住んでいるんですって。
うん。
で、体長がだいたい1メートルから 1.2 メートルぐらいの吸血鬼なんですが、
はい。
この姿がですね、二本足で立っている赤いカエルみたいな姿してるんですよ。ちょっとテロンとしてるっていう。でね、厄介ですよ、この人。吸血鬼のくせに昼に行動するんですよ。
うん、
なおかつ口に歯がないんです。もう嫌でしょ。
歯がない、
赤いカエルみたいな姿をして全長 1.2 メートルで、昼に活動するっていう、で歯がないっていうね。でね、どうやって血吸うかっていうと、手のひらにね、吸盤があるんですよ。この吸盤で獲物にピタッとくっついて、チューってそっから吸うっていう、まあなんか地味に嫌だ。で、吸うだけでは終わらないんです。
はい。
血を吸って、血が抜けて、突然ぐったりするじゃないですか、獲物は、人間もね、
うんうん。
で、ぐったりしてる獲物を、さっき言った歯がない口で丸飲みにするっていう。もう嫌でしょ。この時点で意識があったらさらに嫌ですよね。
嫌ですね。
嫌なのはですね、これで終わらないんですね。
はい。
ぐったりしてるところを丸飲みにして、丸飲みにした後、うん、一旦吐き出すんですね。
え、吐くの？
吐き出して、また飲み込むんですね。で、また飲み込んで、また吐き出すんですね。これをね、何度も繰り返すそうなんですよ。で、繰り返してるうちに当然こう、テロンテロンになるじゃないですか、体が。
はい、はい。
テロンテロンといえば、二本足で立ってる赤いカエルみたいな姿の、ら、やら、ま、やーふーなわけです。だから、これを繰り返してるうちに獲物も、やら、ま、やーふーになってしまうっていう、なり方が嫌。そういうやつが、おー、それ、やら、ま、やーふーなんですね。でね、これらは伝説上の吸血鬼なんですが、
はい。
実際にね、吸血鬼だと言われている人物がいましてね。
いたんですか？
やはりですね、ルーマニアの一部にいた記録が残ってるんですね。
ああ、
名前がエリザベート・バートリと言いまして、またの名もね、うん、バートリ・エルジェーベトというんですが、
はい、
の方はですね、1560年、今はルーマニアの一部であるトランシルバニアの裕福な貴族の家に生まれるんですよ。
はい。
で、由緒正しい家柄なんですよ。ハプスブルク家のね、うん、血を引くの。
おお。
小さい頃はね、もう美少女中の美少女だったんですよ。
はいはい。
ウェーブのかかったブロンドの髪を持ってましてね。
うんうん、うん、
ただですね、小さい頃からちょっと病弱と言いますか。
はい。
ね、転換とかね、偏頭痛なんかに悩まされていたそうなんですね。
うんうんう
ん、なんていう来歴を持っているんですけども、この子が15歳になった時、うん、同じくね、名門のナーダシュディ・フィレンツ伯爵18歳と結婚することになります。うん、15歳で。で、旦那18歳と、うん。でね、6人の子供に恵まれるんですよ。
はい。
まあ、病気はちょっとありましたけども、幸せそうでしょ？
うん。
でね、ラテン語、ギリシャ語に堪能で、さらにはね、経営手腕にも長けていたんですって。
うん。
当時ですからね、旦那はやっぱり戦争でね、家を空けがちだったんですよ。その旦那に代わって広大な農園をね、彼女一人で切り盛りしていたんですね。
おお。
で、夫婦なんかも良くてね、まあ6人子供できるぐらいですからね、
うん、うんうん
うん。で、夫はですね、亡くなる時にエリザベートのためにですね、チェイテ城っていう城と、それから広大な農園を彼女のために残して亡くなったと。
おお。
ここまでなら、まあ、旦那さん亡くなってますけども、まあまあ子供にも恵まれ、はい、ね、広大な農園も城もありという、一見幸せそうなんですが、
はい。
旦那が残したものはですね、それだけではなかったんですね。厄介な性癖を残していきまして、新婚の頃からですね、旦那は妻を喜ばせたいなと思って、
はい。
拷問を教え込んでいたんですね。
うん、
こうやって拷問すると悲鳴を上げるから楽しいよなんて、楽しかないけども、そういうことをね教えていたんですよ。例えばですね、村の女の子をとっ捕まえてきましてね、木にくくりつけるんですよ。で、木にくくりつけた状態で全身に蜂蜜を塗りましてね、するってと当然昆虫がやってくるわけですね。で、昆虫に押させてその様子を見て楽しむとかね。それからね、旦那はね、プレゼントだよって言って手袋をあげるんですよ。
はい。
エリザベートに。ところがですね、この手袋には鍵爪がついてまして、これでミスをした使用人を叩くといいよなんつってね。で、やっぱりヒャーって悲鳴を上げて喜ぶっていう。さらにはですね、おばさんがいますね。クララなんていう素敵な名前のおばさんがいるんですが、
はいはいはい、
このおばさんがですね、エリザベートを怪しい集まりに連れて行くんですよ。これがね、魔法使いと自称する人間とか、魔女を自称する人間の集まりだったり、あとは錬金術師の集まりだったりね、は
い、あ、
それからですね、乱行パーティーなんかにも連れてったりなんかしまして、結構このはっちゃけちゃったね、おばさんなんで、それにやっぱ教え込まれて、結構あのエリザベートが狂っていくっていうことがありまして、 で、旦那が亡くなった時エリザベートは44歳、
はい、
子供もねたくさん産んでまして6人も産んでまして、そろそろ美貌にも陰りが見えてきたなぁなんていう時期なんですが、
はい、
で当然ね美貌に陰りが見えてくると、まあ、これはもう今でも女性変わらないですよ、やっぱり美しいままでいたいわと、若いままでいたいわと、うん、だから錬金術師にもらった薬を塗ってみたりするんです。でも、うん、当然ね効果があるわけではないんですよ、その当時の薬ですから、
うんうんうん、
シワとかシミが消えませんしね、
はい、
でそんなことで焦っている時にある事件が起こるんですよ、
うん、
ある朝ねメイドがエリザベートの髪を溶かしている時誤って髪が引っかかってしまったんですね、
うんうんうん、
でその時思わずカットしてメイドを平手打ちするんです、パーンって、
うんうん、
でこの時はね幸いと言いますか何と言いますか鍵締めのついた手袋はしていなかったんですが、
うんうん、
はめていた指輪がねたまたまメイドの頬をかすめたんですよ、
ああ
で頬は切れまして、
うん、
指に血がついたんですね。
あ、
でとまあ拭き取りはしたんですけども、
うん、
その血がついた分がね心なしかなんかツヤツヤして見えたんですね。
ほう。
でエリザベートは思いついちゃうんですね。これやーと、たらい持ってこいと、なぜか関西弁になるけども、これやがなーと、たらい持ってこいって言ってメイドを裸にしてたらいに立たせて、うん、全身切りつけて出血させて、はい、たまった血で水浴びというか血浴びをしましてね。これで私はツヤツヤになるわって言ってやり始めたらしいんですよ。で、うんうん、最初は手作業で血抜きを行う、血抜きって言うんだろうかこういうのもね、なんか新鮮な魚をね血抜きしてるみたいですが、
はい、
血抜きを行っていたんですが、やっぱ手間がかかるんですね、切り傷つけるにも、うん、でやっぱ、うんうん、メイドも抵抗するしね、
うん、
というわけで作らせたのが有名な鉄の処女と。
ああ、
でね改良版っていうの、改良版がありまして、
改良版、はい、
改良版はですね、蓋を閉めると死体が、
はい、
まあ、血がね流れ出して、
はい、
血がだと出るようになってるんですが、逆にこう、開けるとですね、自動的に死体が水路にポトンと落ちるようになってまして、
お
でその水路にはさらに刃物が並んでいて、城の外に排出される頃にはみじん切りになってるっていう、こういう仕組みまで作ったと言われてるんですね、
はい、
で流れた血はエリザベートが浴びるというね、
うん、
でですね、まあまあこんなことがありまして、これに味を占めたエリザベートは若い娘の血を求めるようになるんですが、
はい、
当然城で働いてるメイドの数には限りがあるじゃないですか、
はい、
でどうするかっていうと足りなくなってきたので言葉巧みに村の娘たちを誘拐するんですね、
うん、
ほらお城でメイドになればいい暮らしができるわよなんて言って、
うん、
でさらってきた娘たちに難癖つけては、まあ、折檻という名の拷問ですよね、
うん、
もうねドレスが汚れてるわとかね、食器が汚いとか部屋の掃除が行き届いてないとかね、うん、もうほらおやこんなところにホコリがあって、姑みたいな感じでね、うん、
はい、
ちょっとおいでって言って鉄の少女に閉じ込めるということをやったんだよね、
うん、
でそのうちですね若返りのために血を浴びるだけでは飽き足らず、単なる拷問に興奮するようになりまして、
は
い、いろんなことをやるんですよ。例えばですね、はい、生きた氷の彫刻を作るとかね。
え？どういうこと？
寒い冬にですね、若い娘っ子を湖のほとりに連れて行きまして、
うん、
でそこで裸にひんむいて、
うん、
湖の水をバシャッとかけるんですよ。寒いから
冷たい
凍っていくんですね、
うん、
でこの生きた氷の彫刻を切りつけるとか、それからですね、テーブルに座らせて明かりを消して次々首をはねるとか、で言われてる被害者の数は600人以上と言われているんですね、うん、でさらにはですね、
はい、
村の娘たちもねそんだけ切り刻んでますから、だんだん村の娘たちも足りなくなってくるわけですよ、
うんうんうん、
次どうしたかっていうと貴族の娘にまで手を出し始めまして、でもこれが運の尽きになるんですね。やっぱりほら村の娘ならまあきっと城でいい暮らししてるんだろうなーなんて言って見過ごされていたものを貴族の娘に手を出しましたんで、帰ってこなければ当然貴族は心配するわけですね。
そうですね。
で貴族たちが娘を心配して告発が行われてきまして、
はい、
でやがてですね一人の娘が監禁されていた地下牢から逃げ出すことに成功し、
はい、
それをもとについに捜査の手が入ってエリザベートは逮捕と。
あ、
で裁判が行われまして、裁判の末ですね、はい、拷問とか悪魔崇拝してたっていう理由でエリザベートの側近数人が斬首とかね首切りとか火炙りとかね、
うん、
そういった件に処されるんですが、
はい、
エリザベート本人はほらハプスブルクの血を引いたりっていうねバックボーンがあるじゃないですか、
うんうんうん、
だから まあ知財にはならなかったけども、チカロへ監禁っていうぐらいね、はい、なったんですね。
あ、
ででもね、このチカロもひどいんですよ。エリザベートが閉じ込められていたチカロね、うん、扉とかね窓も塗りつぶされて、
うん、
で食事とかねスリットからね細いとこから入れるだけっていう、
うん、
だからトイレも排泄したものはもう部屋の中に溜まっていくわけですよ。
はい。
なので3年半の監禁生活の末衰弱して死亡という。
ああ
。でですね、ハンガリーの首都ブタペストから東に300キロのところにある、はい、バートリ城と老人形博物館というところに彼女の老人形が今でも佇んでいるそうですんで、
あ、
興味のある方はぜひ行ってみるといいかな。
うん、
はい、下平さん、
はい、
まあ、こんな回にご紹介するのはなんですが、ですね、メールを一本ご紹介いただきたいな読まれた方はね、こんな回にかよと思われるかもしれませんけども、
はい、
ですね、つい先頃我々、5本のプレゼントっていうのをね、はい、やっておりまして、はい、その当選者の方からお礼のメールが届いておりますんで、
はい、
僕小心者な上に心配性なので、
うん、
プレゼントで、ね、これまでも何回かやってますけども、あのね、
うん、
届いたら、届いたって一言でいいから報告ちょうだい。すっごい心配になるの。
はい、そうですね。
届いたかな、届いたかなって、はい、この方はですね、きっちりとすぐにメールをよこしてくださいましたので、うん、じゃあ改めてご紹介したいと思います。うん、じゃあ大阪の梅さんからのメールをご紹介いただけますか。
はい、大阪の梅さんからいただきました。早々に本が届いて驚いています。本当にありがとうございます。私は60歳過ぎのおばちゃんですが、中学生の頃 SF 小説大好きで、学校の図書館の本は全部読みました。その後お小遣いを貯めては本屋通いをしました。懐かしい思い出です。同封していただいたジャックさんの小冊子やボールペンを手にして感無量です。本は親子で大切に読ませていただきます。これからも村内雑貨店を応援していますといただきました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
改めましておめでとうございました。
おめでとうございました。
大体ですね、村内雑貨店でプレゼント企画をやるときはこれを差し上げますよとは言いながら、うん、余計なものがいっぱいついてきますんで、はい、何がついてくるかお楽しみと、
はい、
していただければなと思っております。今後もまた、ま、なんかあったらね、
ええ、
どっかでなんかもらってきたらこのゆるさよ、ね、どっかでなんかもらってきたらまたやろうと思っておりますんで、はい、それをですね、心待ちにしていただければなと思っております。はい、じゃあ、いろんなメールをお寄せいただくためのアドレスと下平さんからお願いします。
はい。この番組、村内雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見、ご感想、取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp、zakk@0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間の2番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。また、ラジオトークやスタンド FM などでも活動しておりますので、ぜひ検索してお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい。
では本日のオーディオブック限定版ですが、この後、
はい、
先ほどお話をしましたエリザベート・バートリー、
はい、
この吸血鬼伝説は本当のところどうだったのと、
うん、
いうお話をですね、
はい、
してみたいな。 さっきのお話したのはもちろんこういった伝説がありますよっていうので伝わってるんですが、
はい、
じゃあ実際のとこどうだったのっていうお話とかですね、それから、もう我々おなじみのみたいな感じで話しましたけども、鉄の少女、うん、拷問道具ですね。
はい。
あの、なんで鉄の棺桶みたいになっていて、中にトゲトゲがあって、で、はい、蓋の方にもトゲトゲがあって、うん、蓋をバーンって閉めると中にいる人間にそれが刺さってしまうという、なんかもう、はい、我々界隈ではね、もう皆さんご存知ですねみたいな感じで喋ってますけども、はい、知らねえよって人はね、今聞いて、何それって思ったかもしれませんが、こういうね、拷問道具があるんです、鉄の処女っていうのは。はい、これ、本当っていう。あれもうね、拷問道具として、ね、初めて聞いたって人もいらっしゃるかもしれませんが、はい、有名ではあるんですよね、いろんなところでもコメディとかね、うん、パロディなんかでも使われてるんですが、
はいはい、
でもこれ本当にそういうのあるのなんていうお話、
うん、
なんていうのもですね、オーディオブック限定版ではしてみたいなと思っておりますんで、
はい、
ご興味のある拷問道具に興味のある方、ね、は最後までお付き合いいただければなと思っております。
はい、
それではそんな居酒店無料版の方は今週はここらで閉店のお時間にしたいと思います。そんな居酒店お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。